皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。12月になりまして、もう夜になりますとですね、この人今から忘年会行かはんやな、忘年会行って今からまだ二次会行かはんやな、ね、なんていう人が本当に街の中に多く歩いてますけれども、年末というとですね、お歳暮なんかももうぼちぼち送り切ったかなというタイミングの方も結構多いんでしょうね。実は私ここに来るときによく皆さんご存知かもしれません。ご存知ですね。千枚漬けで有名な村上寿お漬物屋さんの横を通ってくるんですけれども、今日なんかもですね、まだ聖護院かぶらの箱をどさーっとこうお店の中に持ち込みまして、今から皮剥いて漬けはるんですね。で、夕方の頃になったら、また発送の車がバーッと来ましてですね、ものすごい量のこう、千枚漬けをこう、箱詰めしたものをこう、全国に発送していくというのが連日のように続いているわけですけれども、年末といえばこの方はどんなことを感じていらっしゃるんでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会の江坂幸則です。よろしくお願いします。
江坂さんは忘年会ですよね、多分とか。
そうですね、まあ昨日小田木さんとなんかご一緒やったような
忘年会やったような気がしますけれども、
はい、
そうですね、はい、街中であっちこっちどこかで飲みに行かはるときなんかはどの辺が多いとかなんかあるんですか。
まあ河原町、木屋町近辺が多いですけどね。はい、
まあ、そういう中ではありますけれども、寒くなってますし、皆さん、ご体の方はご自愛くださいということはね、
はい、
本当に思いますね。はい。今月はですね、環境というテーマで、お送りいたします。また、お楽しみに、ただいま三条のコーナーです。今月は環境 25% 削減京都の取り組みなんていうことでテーマでお送りしていきたいと思っておりますが、今月初めの環境のテーマでお越しいただいたのはですね、株式会社アミタ持続可能経済研究所の本田清さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、アミタ持続可能経済研究所の本田です。よろしくお願いいたします。
本田さんはこちらの開発グループの主任研究員ということで、名前があるんですけど、まず、会社の名前からお聞きしましょうか。はい、ものすごく長い名前なんですけれども持続可能経済研究所ということですね。はい、最近ではね、結構持続可能なっていう何かキーワードになってますので、大体は分かるんですけれども、どういったことがテーマに、主としてお仕事されてるというか、はい、どういったものを、狙ってらっしゃるんでしょうか。
主な舞台というのはですね、はい、農産漁村、つまりですね、はい、農業、林業、水産業といった、いわゆる自然資本といいますか、
はい、
再生可能な産業ですね、
うん、
太陽からの恵みで作られる作物であったり森であったり、それらをから循環して魚に行っているという形で、いわゆる第一次産業の、産業をいかにこうより、現代社会の中で豊かにしていくかということと、あと自然を舞台にしているので、
はい、
決してそういった農林水産業だけではなく、いわゆるエコツアーとか、そういった体験型農業とか、さまざまな自然資本を資源とした人間の活動を豊かにしていくための、研究をしている民間研究所でございます。
そういう会社が実は京都の面白い場所にあるんですよね。室町ですよね。
そうですね、室町、御所からもう本当に御所から歩いて2分ぐらいのところにある築150年ぐらいの町屋をですね、改装してオフィスとしております。
もう建物も持続可能な建物で、
そうですね、
もうコンセプトは一貫して、
もうやはり紙と木と土だけでできた建物が150年、今も現役で活動しているということになります。
ただ残念なのはその周辺には田んぼや、ね、魚取る場所もありませんから、舞台としてはまた京都をもうちょっと範囲を広くということになってくる。
そうですね、やはりお隣の滋賀県、あと京都といっても意外と京都でも割と田んぼ広がっているところもございます。鴨川沿いとかというところもありますので、そういったところも舞台になっておりますし、遠くは北海道、遠くさらに南は沖縄まで、ほぼ日本全国研究が、明日秋田なんだけども明後日宮崎ですとかいうような マイレージ的にいかがなものかとは思うんです
けど、ね、そうですよね、はい、でもそれだけ広いエリアになってきますと、その自然相手 の、まあ、あのお仕事コンサル的な動きという形になるんでしょうか、ずいぶんその条件というのがそれぞれやはりもう全然違ってきますよね。
もちろん北海道と沖縄では全然環境も違いますし、例えば田んぼであってもですね、隣りあった田んぼでも実は環境というのは
全然違う
ものなので、そこに住んでいる生き物なんかも変わってきますし、そういった意味では非常に面白いといえば面白いですね。
その、例えば田んぼを例にとりますと、田んぼがあります、農家さんがいます、そこでそのアミタさん、これ略すと持続犬というおっしゃるらしいんですけれども、はい、その持続犬はどういった形で関わっていかれるんですか。
あ、そうですね、まず産物として、その例えば今ですとやはり環境負荷が少ないないために、化学肥料を使わなかったり農薬を使わないお米を作っている方もいらっしゃるんですけども、はい、なかなかそれがですね、作る割に食うために非常に苦労する割には市場で評価されていなかったりということがありまして、でそれをいかにですね、より付加価値というとあれですけど、本来的な価値を皆さんに認めてもらって、それを一つの地域ブランドにしていくというような。あ、
なるほどね。農家さんが一人でどうしたらいいんやろう、こうどう販売していったらいいんやろうっていうのを、例えば消費者の方に分かりやすく、例えば、販売ルートであったりとか販売方法であったりとか見せ方であったりとか、はい、そういったところも、はい、アドバイスというか、こういったことができるんじゃないかとか、そういったことで協力されていくと。
そうですね、アドバイスと同時にもう一緒にやっちゃう
という、一緒にやっちゃう、
農家の方からいろんなことも教えていただけなら、こちらもいろんな情報提供をして、で一緒にその地域ブランドを研究所といっても、その研究所の報告書を出しておしまいではなく、
はい、
一緒にその産業を作っていくというところまでをやるために、まあ、いわゆるシンクタンクという職業柄ではあるんですけれども、行動する集団としてドゥータンクという
ドゥータンクで、
ドゥータンク集団を名乗っている次第です。
例えば、今田んぼという話をしましたけれども、その田んぼ一つ取ると生き物の種類でざっと大体どれぐらいあるんですか。
あ、これはもう大変でな数がございますね。まあ、特に虫なんかも、はい、入れますとあれです、まだ1枚の田んぼで300種類ぐらいは普通にいる、
普通にいるもんだと、
多分微生物の方から言われてみれば
とんでもないと、
もう桁が10個ぐらい違うぞと言われたりする かもしれませんけれども、
その中でも、はい、いていてほしい生物もいますけれども、いてほしくない生物というか、例えば害虫と呼ばれるものもたくさん相手にしないといけないわけですよね。その中で例えば無農薬でやっていきたいとか、そういった思いがある方に対して、そういう科学的なというか、その面でも詳しい、
そうですね、詳しいと言いますか、はい、特にその例えばこの生き物がえらい邪魔と言ったり言いますか、害を及ぼすんだというふうに言うと、その生き物のことを逆に調べることも、新たに調べることもありますけれども、例えば雑草だったら、その雑草を抑えるためにはどうしたらいいのかということをですね、研究してその最も最新の対処方法を提供して一緒に実践してみるとか、そういうようなことをやりますね。
実際に実はもう非常に分かりやすいケースがあるということでご紹介いただいたんですけれども、滋賀県の高島市で実際に実践されているということで、はい、ちょっとこのお話をお聞きしたいんですけれども、
はい、
この高島市と言いますと琵琶湖の北岸と言ったらいいんですか、
北西部
にある、になりますね、そこにある、非常に広いエリアですけれども、そこで田んぼを作られていると、
はいはい、
そこの有機農法と言ってよろしいでしょうか。
そうですね、5年ぐらい前に旧高島郡6町村が合併して高島市が生まれたんですけれども、はい、そこでやはり新しい政策として、やはり、地域の、農産物を自然に配慮した形で作られたものを振興していこうという方針が立てられまして、それで、やはり一番たくさん作られているのがお米だったので、じゃあお米をですね、無農薬無化学肥料で作ったものを高島ブランドにしていこうと、 でちょうどそれまでにあの各6町村で、割とその、まあ、一人で試行錯誤されながらあの苦労してあの、まあ、無農薬の米を作ってこられた方がいたんですけれども、それの方々がですね、一堂に集まってですね、ちょうど初め7人いたんで、7人の侍という感じで でそのグループを、ね、作ってもらって、そこのグループと一緒にその新しいその高島ブランドのお米を作っていこうということで、高島生き物田んぼ米というものをですね、今一緒にあの、まあ、プロデュースさせていただいているというところです、はい、
その高島市ということになりますと、あのその当時は高島郡ですよね、はい、広い地域にあるということなんですけれども、あのどういった条件の田んぼだったんですか、田んぼなんでしょうか、今も現在。
あ、条件
湖岸にある
という。そうですね、あ、はい、高島市はですね、もちろん琵琶湖に面しておりますから、あの湧き水が豊かな、あの、まあ、新朝日のあの針江の集落みたいなところもありますし、ちょっと入ったところ の, あの内陸部の平野部もございます。それから、まあ、日本海側にすごい近いところだったので豪雪地帯の山間部もございます。
もう雪が降り積もって、
うん、
も
う
自分寒いところですよね。
そういうところもございますから、はい、あの私も仕事から日本全国あちこち行くんですけども、いわゆるその日本の田園風景あるいはふるさとの風景というものがこう非常にこう圧縮されたこうジオラマ的なエリア、
はいはい、
なかなか珍しいエリアだと思うんですけども、
と言いますと、要するにいろんな景色がそこにあると。
そうですね、景色と環境がそこに一気に凝縮されているという意味では、高島というのは本当に日本のふるさとの見本市みたいなところなんじゃないかなと思います。
でもそれだけいろんな環境があると、生き物もまたこれ陽さんいろんな種類いますね。
そうなんですね、もちろんだから琵琶湖のあの湖辺にいるカエルと山の中にあの中の田んぼにいるカエルも違いますし、トンボももちろん違ってきます。
そういったその生き物に優しい農法を目指していこうとするわけですから、はい、もう山の中から川から田んぼのそのね広がっているところが、とにかくすごく広い範囲ですね。その先に琵琶湖が待ってるわけですから、これはまた広いですね。
そうですね、ですからあの農家の方はですね、とにかくその自分の田んぼをよく見てもらって、でどんな生き物がいるのかということをあの観察してもらって、でその生き物をにあのに対して、自分が何か あこいつ面白いなとかですね、自分あこれは可愛いなとか守ってやりたいなというものを見つけて、それぞれの農家が自分の田んぼのいわば地盤の生き物を見つけて、それが豊かに生きていけるための方策をそれぞれが考えると、そういう方法をやってます。
それぞれの田んぼで有機であったりその、無農薬という形で栽培されている、はい、その、今もともとその先ほどの話でいくとバラバラでされてた方が、今はもう同じようなあの販売方法であったりとか、
そうですね、
あの同じような例えば高島ブランドっていうような統一されたものの中で皆さん出してらっしゃる、
あの高島生き物田んぼ米という一つの、共通のブランド で、
はい、
でやはり農薬を使わないとか化学肥料を使わないとかっていう、うん、あのまあ、栽培規格みたいなものを作ってですね、うんうん、でもそれだけ環境が違いますので、
うん、
あの例えば土壌条件が違えば、
そうです
ね、そこにやるべき施策も変わってくるわけですよね、はい、ですのであのそれぞれ違う環境ではそれぞれ適したものをそれぞれが模索しながらやっていただくけれども、基本原則は抑えると、その一番大きな原則というのはの中の一つにですね、
はい、
そのあの生き物共生策というものを、ね、
はい、
やってるんですね。
生き物共生策と申しますと、
はい、あの今ですね、例えばコウノトリとかトキとかああいう絶滅が危惧された生き物たちに対して、よりあのそれが生きやすい環境を作りながら育まれているお米がブランド化されていますけれども、
うん、
高島の場合はトキもコウノトリもおりませんので、
うんうん、
それぞれ農家が自分 の、 あの先ほど申し上げてもらったように自慢の生き物を見つけて、で、湖辺 の、 あの農家でしたらですね、例えばフナがいやナマズが田んぼのために産卵に登ってきやすいように魚道を作るとか、あるいはその水仙昆虫が豊かなところではですね、うん、田んぼの中にこうちょっとビオトープを使って一年中そこで安心して暮らせるようにするとかですね、
うん、
そういったさまざまな施策をするということが条件になっております。
うん、面白いですね、うん、なかなかそんなビオトープ付きの田んぼってあんまり見たことないというか全然見たことないんですけれども、そういうことをして、
はい、
ね、そこに、まあ、言ってみたら生き物にしてみたらそこに家が常にあるっていうのはま
た、そうですね、
変わるでしょうね。
またあのもう非常にもともと田んぼって非常にあのビオトープ的な要素が高かったものですから、
そうですね、
あの日本人がですね主食にお米を選んだという時点ですごく、うん、まあ、 運命的なものがあったと思うんです。あの田んぼってのはやはり湿地の中に入る、稲というのは湿地の中に入る、はい、植物だったので、湿地を拡大しないとお米って作れないわけですね。でこの湿地というのが非常に生き物にとって暮らしやすい豊かな環境ですの で、 でそこにいろいろな虫や魚やカエルが育つとそれを食べる、まあ、トキやコウノトリも豊かに生きていけると、うそういう環境が日本中に広がっていたのが、まあ、いろいろな条件でだんだん失われていったというのがこの背景ですよね。
その高島でそういうことで、無農薬栽培をそういう形で取り組んでいきますとね、水が随分変わるんじゃないですか。
そうですね、やはり特にですね、今琵琶湖の、まあ、京阪神の方々の水が目玉の琵琶湖なんですけれども、はい、その、まあ、水質汚染の原因となっている、まあ、様子が例えば家庭排水だったり工業排水だったりしたわけですけれども、今はもう家庭排水は非常に
抑えられて
工業排水も法で規制されましたけれども、まだまだその十分な規制といいますか配慮がなされていないのが農業排水なんですね。
なんか意外ですね、琵琶湖の周辺だけじゃなくて滋賀県ってものすごくその田んぼや畑の多い町というか県ですから、はい、ね、それこそものすごい量が流れるわけですもんね。
そうなんです。ですから水質そのものはですね、例えば北に行く方がきれいになってはいくんですけれども、はい、
琵琶湖の、
生活、まあ、要するに人口が多いところの方が水はやはりどうしても汚れてしまうところがですね、
はい、
寄生魚の発生率でいうとむしろ北部の方が高いというデータがもございます。
それは
原因はまだ特定はされていませんけれども、れ、うん、例えば 川の河口であったり、そういう農産村 の農村の、まあ、田んぼの多いところの河口なんかでそういった危機が見つかる確率が高いと、
うん、
一つ考える要素としてはやはり化学物質ですね、そういったものがあるのではないかということも考えられます。
でも北の方が水は綺麗なんですよね。
圧倒的に綺麗ですね。ですからやはり私関東の出身なんですけども、はい、湖でこう夏になるといろんなとこから人が集まってきて泳いでる風景なんですが、はいはい、考えられないことで、はい、これは本当に豊かな環境が残ってるなと思うんですけれども、
京都なんかの場合ですと大体学生はまずとりあえずは琵琶湖に1回はバーベキューに行くもんだと、そこで泳ぎに行くもんだっていうのがもう恒例のイベントになってますから、
羨ましい限りですよ ね、 本当にあざま恵比寿から見ますね。
だからそういった意味では確かにそういう環境があるので教授させてもらってるという意味では本当にありがたい、
そうですね、
環境ではありますよね。
今でもやはり琵琶湖のやはり水質のいいところで漁業も営まれてますので、
うん、
琵琶湖中の漁業はやはり高島沿岸部で、漁されてるわけですね。
そうなんですか。
だからそういった、まあ、琵琶湖最後の漁場とか、はい、湖水浴場とか、あるいは京阪神の水亀を守っていく上でも、その一番きれいな琵琶湖の水を構えているその高島沿岸部の農家がですね、例えばその田んぼに化学肥料を大量に投入してしまうと吸収されなかった分がですね、やはり琵琶湖に流れ出してしまって、まあ、環境不栄養化の原因を作ってしまうといったこともあります。だからこういった取り組みが広がることによって、京阪神の皆さんの水がめも守られるし、漁業も守られるということが言えるんだなと思います。
まだまだお話をお聞きしたいんですけれども、ここで一曲お聞きください。ジュジュで明日が来るなら。今曲が流れてる間もちょっとお話をしてたんですけれども、持続圏の方で取り組みとしていろいろされてるんですけれども、はい、笹錦の販売なんかも、販売じゃない、栽培をこの高島でも
そうですね
されてるということで、これ面白いですよねっていう話をちょっとお聞きしてたんですけれども、はい、笹錦って取れるんですね、関西で。
そうなんですよ。かというか多分おそらく今年が、今回がその西日本初めての笹錦だと思うんですけども、
はい、
ご存知通りコシカリと並んで笹錦というのはその二大横綱の銘柄ブランドとされてた品種なんですが、
うん、
作るのが難しいというふうに言われていて、で平成5年ぐらいの時のですね、例外で一斉にその稲が倒れてしまったために、はい、東北の農家が皆さん見限ってしまって
笹錦をやめてしまって、
で皆さんその一目惚れとかのそのコシヒカリ系統の 品種に変えてしまったんですね。ところが笹錦というのはあのコシヒカリとは非常に対照的な味わいで、あまり粘りが少なくてですね、口どけが良くて、あの喉越しが滑らかなお米なんで、あのお年寄りにもの方にも食べやすいし、あとはその寿司職人のこだわっている人なんかには、もう笹錦だけ俺の寿司は握れねえというような人もいらっしゃいます。
そういったものを滋賀県でやろうということになったわけですね。はい、じゃあ
そうなんですね。あのきっかけはですね、市役所の人がですね、はい、笹錦の後のっていうのは、そのお米アレルギーを持っている子どもたちにも、そのアレルギーの症状が出ることなく、
笹錦なら大丈夫だと、
というそういったちょっと品種特性がありますので、でそういったものがですね、このこっちでも作れたらいいねって話は知ってたんですが、実際ちょっと北関東の方とかに、見に行って、無農薬で栽培された笹錦を見てですね、でその笹錦の栽培方法がその高島で今やっている農法とほぼ同じだったので、
これはいけるぞと、
いけるんじゃないかと思ったわけです、ね、
それはどっか行ったら買えるんですかね。
そうですね、今はネット、高島有機農法研究会 の、はい、ホームページからアクセスするとネットで買うことができます。
ネットで買う、まだまだ貴重な。
そうですね、ついこの間高島屋の京都店さんで、2日間限定でですね、発売させてもらいました。コシヒカリはいつも置いてあるんですけども、笹錦を2日間限定でやってみ直したところ、ただ2日間で2票もですね、120キロ、すざまじい人気で、でしたので、やはりこういったものをやはり求められている方もいらっしゃるのかなと思いますね。
なるほどね。田んぼっていうのは本当に、ね、サスティナビリティ、その持続可能っていう、もう象徴の一つですから、
はいはい、そうだと思います。
それで美味しいものが食べられるって言ったら、私たちももう継続しますよねって話ですよね。
ありがとうございます。
さあ、そういう話もあるんですが、バッタリ将棋のコーナーということで、江坂さんのお話もちょっとお聞きしたいんですけれども、
今月テーマは環境 25% 削減京都の取り組みということなんですが、ちょうど今デンマークのコペンハーゲンで COP15 の会議も行われているんですけど、日本はそういうふうにこう2020年までに、90年比で25% 削減するっていうことを世界に向けて発しているわけなんですが、で京都市も今年国の定めた環境モデル都市っていうのに選ばれたんですね。でこれは環境モデル都市っていうのは、低炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの大幅削減などの取り組みを行うモデル都市として、政府から認定された自治体のことなんですが、でこれは基本的には自治体の方から応募するような形になっているんで、京都はそういうふうに手を挙げたと、環境に対してそういった取り組みをやっていこうというふうに、決めたわけなんですね。で現在環境モデル都市というのは全国で13自治体あるんですが、大都市としては京都市とか横浜市とかあって、京都市 その、環境モデル都市としての目標なんですが、温室効果ガスの大幅な削減目標として2030年までに、1990年レベルから 40% 削減、で2050年までに 60% 削減ということで、その国の掲げた目標と比較してもかなりハードルが高いんですけどね。でさらに長期的な目標としては、削減するのにとどまらずにもう排出しないと、いわゆるカーボンゼロ都市を目指すというような目標も設定しています。
こういった動きなんかもやはり本田さんたちなんかは取り組んでらっしゃるんですか？研究テーマというか実践テーマの一つとして。
そうですね、林業関係のですね、取り組みもしておりますので、特にあとはその林業にあるいは企業の CSR ですね、そういった取り組みをお手伝いもしておりますので、例えば企業の活動の中でその森林に保全に関わると、それだけがどれだけのですね、カーボン削減につながるかというようなことも試算して、で、提示させていただいたり、実際にそれをお手伝いしたりということもしております。
京都市もそうですし、京都府全域ではずいぶんやはり山がまだまだある、町というか京都ですから、やはりそういった動きが目に見える分かりやすい形で入り口がたくさんあっちこっちにあると、
そうですね、
分かりやすく関わっていきやすいことになるかもしれませんよね。
やっぱり京都っていうのは、まあ、京都議定書を発行した都市でもありますし、うん、まあ、やっぱり伝統とか文化のある、まあ、世界的にも注目されている都市ですしね、やっぱり環境でもそういうリードしていかないといけないんじゃないかなというのを思いますけどね。
本田さん、はい、そういった林業も含めてですけれども、そういう田舎で働く方が、はい、働きたいという方がいたら、参加できるというか、ぜひという企画があるということなんですが、
今ですね、まあ、これ農水省のですね、まあ、田舎で働きたいという、プロジェクトがございまして、でかつてですね、まあ、今もそうなんですけれども、農産漁村からですね、都市部へ青年層が流れていってしまって、で過疎化が進んで活力もなくなってしまって、高齢化が進んでいるという状況があります。で一方でその農林水産業というのはもう決してなくすわけにはいかない産業なので、でまあ、今、まあ、都市近郊で農産業漁村で働きたいなと思っている方をですね、まあ、招いて実際に働いてもらうというお手伝いもさせていただいております。
はい、興味がある方は、アミタ持続可能経済研究所のホームページまでということですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。